ヤコブの手紙の3章ですね。ヤコブの手紙の3章です。今日は言葉ですね。あとは舌、まあ舌って言ってもいいですけども、を制御をすることについて学んでいきます。で、まあ一昨日が呼ぶ記で、本当にまあ学んでてですね、とっても不思議だなと思うのが、重なり合ってるんですね、テーマが。おとといの学びの中で、友人たちに対するヨブの言葉がいかに愛がなくて知恵に欠けているかということでしたね。知恵について学んできましたけれども、そして言葉についてもその学んできましたが、まさに3章が、このヤコブ書の3章がそのことを話しているわけなんですね。で、これからその言葉において失敗するということを見ていきますが、このいきさつ、ヤコブがその手紙を書いているこのいきさつをですね、もう一度おさらいしていきたいと思うんですね。何度も話しているように、このなんか別個のものがこう、なんていうのかな、こう関係ないものがこう並んでいるように表面的には見えるんですけども、実はすごくこう流れを持っている書物だということを今見ててます。で、初めに試練についてこの一章で話が始まって、その試練の中において自分の肉が刺激されて誘惑も出てくるという話を私たちは見てきました。その人はそれぞれ自分の欲に惹かれてという言葉だったんですね。けれども、その次に御言葉を素直に聞いて、心にある汚れや悪を捨て去っていきなさいという勧めを見ました。で、心から受け入れるのみならず応答していく、つまり実行していく必要性も見ていきました。で、そこで私たちが、陥る過ちが、聞いているだけで行わない、あるいは言っていることと行っていることに乖離して、乖離、この距離ができていく、歯車が合わなくなっていく、という、まあ、問題があるわけなんです。その話している言葉が実際の自分の心の清さと良い行いとに一対になっていないという問題を、実はヤコブは指摘し始めていました。一章の26節で、自分は宗教に熱心であると思っても、そうですね、そのクリスチャンの活動に熱心になっていても自分の舌に苦痛をかけずと、ここです。自分の舌に苦痛をかけない、制御していない、その言葉が行いから一人歩きしているという内容がここに少し触れられていました。そして2章に入ると、貧しい人が教会の礼拝に来た時のことを話していて、差別の心がこのあなた方のうちにありますよと、この御言葉によって清められていませんよと、ということで2章の後半が、その言っているだけの信仰というのは死んでいるよと、行いの伴わない信仰は魂の離れた体と同様に死んでいるよという話を2章で読むことができました。ですからこの3章はその、まあ、その自分の心の中にあるものを放置したまま語っていく、また自分が語っていることに責任を持たないで、自分自身が応答して応答するつもりもない言葉ですね。あるいは、まあ、2章のことを適用させていきますと、相手の霊的な精神的なその、貧しさですね、それに共に生きていこうとしない言葉ですね、まあ、そのないがしろにしていく言葉をこう放っていくというのが、まあ、この流れの中であるわけですね。まあ、まさにこのヨブたちが、ヨブの友人たちがこの陥った過ちの内容なんですが、で、一節をご覧ください。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。ヤコブが言葉による過ちを語るわけなんですが、まず教師にここでね、なろうとしている、多くの者が教師になってはいけない、まあ、まだなってないっていう状況だけども、なろうとしている者たちへの戒めが、まあ、書かれていると。で、理由が、教師こそが 言葉を持って神に奉仕をする。つまり言葉において失敗する可能確率がもっと大きくなる、でもっと責任が重くなる、その立場に、まあ、いるわけなんですよね。で、御言葉を教えるという働きがこの旧約聖書の中で、そして新約時代において、その当時のユダヤ人の社会の中で当然ラビと呼ばれて、この非常に重要な働きだったわけです。で、そこでイエス様がその教えてるだけで自分たちを教えていない、まあ、そのような彼らに対してやはりここで言ってることさらに厳しい裁きを宣言されました。覚えてますか、あのマタイの23章で忌まわしい者どもと、このようにイエス様がおっしゃいました。そして教会が生まれまして、そして、新約の教会においても同じように教えるもの、教える奉仕が、とても大事なものとして、この数えられているわけですね。ローマの12章の7節に教える人であれば教えなさいとあり、教会が建てられるときもやっぱり教える働きが中心になっているわけですね。エペソ書の4章で、このキリストご自身がある人を、使徒ある人を、預言者ある人を、伝道者ある人を、牧師また教師としてお立てになったのです。そして生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであると。だから生徒が整えられて、キリストの体が立て上げられていくときに牧師で、次にまた教師って言ってるんですよ。で、ここが、よく言われるのが英語だとですね、Pastors and Teachers って言ってですね、牧師また教師っていうのは、牧師そして教師っていうこのパッケージで語られてるんですね。牧師はもう教える存在であるというふうに書かれています。で、予言の言葉っていうのは当時ね、その初代教会でこうあるわけですよ。その女性もこう予言する人もいたし、その時々に神様が与えておられるその言葉、その教会そのものであったり、その地域であったりの言葉はあったんですけれども、その体系的にキリストの真理についての土台作りをしていくっていうのは、もうこの教える人たちが、まあ、いたわけなんですね。ですから多くなってはいけない。つまり言い換えると、その準備されている人、または選ばれていなければいけないんだということをなんですね。テモテの手紙が、その第一もそうですし第二もそうなんですけれども、やはり彼自身が牧師だったから、テモテ自身がパウロがいろんなことをその教えていて、まあ、そこを見るとすごく詳しく分かるんですけども、第二テモテの2章の15節で、あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるよう努め励みなさいと、まあ、私も、ね、こうやって教えてます。で、ここでやっぱりいつもそのいい意味で怖くなる時があります。で、何が怖いかっていうと、自分の意見を言ってはいけないということなんですよね。神の言われていることを言っていくわけなんですね。で、そこで必要なのがこの熟練、この真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、これに努めていきなさいと。で、今度は自分自身にも気をつけなきゃいけないということを第一の手紙でパウロが4章の16節でこう言ってます。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。それは自分自身をも、またあなたの教えを聞く人たちをも救うことになるのですと。その自分自身も気をつけながら教えていきなさいということなんですね。で、あともう一つ大事なのが、ここになんかかなりですね、事件を多く割いてますけども、もう一つ大事なのがですね、で、今言ったこのテモテへの手紙のこの今の、4章の16節の手前でですね、テモテに、あなたが予言によって与えられた聖霊の賜物、あなたのうちに与えられた聖霊の賜物を軽んじてはならないっていうことが書いてあるんですよ。つまり何かというと、神に語るように言われている人たち、召しを受けている、選ばれている、これが必要条件になります。証明がある、そして聖霊の賜物が神から与えられて、 いる、まあ、つまり教える賜物があるかどうか。で、先ほど話したように、このおそらくはこのヤコブが、この頭に入れていたのは、このユダヤ人たちのこの仲間の間で、この教えようとする人たちがこうかなりいたという状況が考えられます。で、テモテへの手紙にもあるんですけども、この議論好きな人たち、教師になろうとしている、この律法についていろいろ議論して論争にしているっていう人たちがいると、強く戒めなさいということをね、テモテに話しているんですが、そのような状況を今のキリスト教会でもやはり見るんですね。特にこの地域教会とか牧会の働きを否定するような、まあ、動きというものが、まあ、あります。で、そういう群れほどその自分で教えたがる傾向を持つんですね。その自分で示されたこと、示されたと言っていることを勝手に話して、で、その一番大事なのはその言葉に責任を取らないんですよ。で、そうやって動いて振る舞っていくということが起こっていくわけなんです。でね、教えるというのはまず自分が嫌でもそうせざるを得ないという証明があります。パウロがこう言いました。第一コリントの9章の16節で、もし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭います。で、旧約時代ではね、語らないとね、殺される預言者もいるんですよね。あのアハブのところに行って、私を撃ちなさいってこう言った時にね、やだとかって言ったら、その獅子がやってきて殺されちゃったっていう場面があるんですけども、あとはエゼキエルに対しても、もし罪人に対して悔い改める言葉をね、言わなかったら罪人は滅ぶし、あなたも滅びますよっていう言葉がありました。エレミアもこう言いました。主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語るまいと思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられません。で、この話さざるを得ないという、そこにあって初めて神が語られているから、だからそれを責任を持って語っていくという、これが第一前提なわけなんですね。まあ、長くなりましたけれども、そこまで強い裁きはないんですけれども、やはり一人一人が言葉に対しての多くの責任があるよということが次に書いてあります。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人ですと、まあ、認めています。ヤコブ自身も自分のことを入れてるんですね。今先ほどこの一節では格別に厳しい裁きとは言っていますけれども、だからといって無欠でなければいけないということではなく、やっぱり現実はやはり失敗をしてしまうわけなんですね。でも最善の努力をしていく、この言葉を失敗しなかったら、次に体全体も制御できる、これ大切な真理です。これからヤコブは例えを使いながら話していくんですけれども、その前にですね、ちょっとこの次の説に進む前に、言葉と体全体との関係をね、ちょっと考えてみたいと思うんですね。まあ、先ほどは言葉だけで行いが伴わなかったら信仰は死んでいるということを言ってますけども、それを言い換えるとね、体現相互、言っているだけで、終わりの日に反キリストが大きな口を持っているけど、小さな大きな口を持ってですね、話している姿が、まあ、ダニエル書7章に出てくるんですけども、実体を持っている、その自分自身がの魂を込めてこの霊を持って語っていくという、そのお姿を神ご自身に見ることができるんです。神は光をあれと言われた時に、その光が実際にできるということをちゃんと責任を持って言葉を語ってるんですよ。霊を持って、ご自分の霊を持って、その全身から、なんか全身って言っても神さんもちろん体ないんですけども、全身からその言葉を語っている、これが体全体も立派に制御できるよと。だから言葉を発するときに、それが自分の霊と魂から語っているという認識が必要になってくるわけです。で、これを認識していなかったのが、一昨日の学びで出てきたヨブの友人で、 ヨブが友人に対してあなたは誰に対して言葉を告げているのか、誰の息があなたから出たのかと言ったんですね。誰の息があなたから出たのか。でこのように霊、どの霊をもってどの息をもって話しているか、自分の体全体から出ている言葉か、責任を持っている言葉かが大事になってきます。で完全な人になれるよとここに書いてます。でこの完全な人というのは十分に成熟した人という意味で、まさにヤコブ書のテーマの一つが成熟していくわけなんですね。この一章の4節に出てきました。試練があると忍耐が出てきて、それを完全に働かせると成長を遂げた完全なものとなるということなんですね。で次に3節と4節に行きます。馬を御するために靴輪をその口にかけると馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい、あのように大きなものが強い風に押されている時でもごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持って行かれるのです。2つのその言葉を持つ力についての例えがありました。馬の靴輪とそして船の火事ですね。とても小さいですけども、あの巨大な船がそれによって制御されるわけです。でこのようにして言葉によってこの小さな口下によってこの体を全体を動かすという力を持っているよと。箴言の13章の3節に自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びが来ると。でこういう話を聞くとですね、こういうふうに思うかもしれません。そうであれば言葉を話さないです、ね、じゃあ怖いから話さない。でそれはですね、ここの例えに当てはめるとどうなるかといったら、靴はかけてんだけど何にも調教しないという状況とか、舵は持ってるんだけども全然動かさないという。だからここで言葉を口を動かすなっていう話をしてるんじゃなくて、むしろそれを制御していきなさいということであります。でここまで聞くとちょっと難しい、できない。だからここで大事なのが、後にも出てくるんですけど、上からの知恵という言葉が出てきます。そして先ほどの話した誰の霊によって、誰の息によって、神の息によって、あるいは神の御霊によって私たちが満たされるときに、そこから出てくる言葉が私たちがその人を立て上げることができる。今度逆も真なりで、言葉はその破壊力を持っていると同時に、今度は立て上げる力を持つ知恵の言葉にも当然なるわけで、聖霊に満たされること、これが必要になってくるわけです。そして5節で、同様に下も小さな器官ですが大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きな森を燃やします。下は火であり不義の世界です。下は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し、人生の車輪を焼き、ゲヘナの火によって焼かれますですね。制御しない下が山火事に例えられています。で、さらにその火というのをゲヘナの火に関連付けているわけですね。この制御しない下が人全体をゲヘナに投げ込む、つまり言葉によってゲヘナに投げ込まれる根拠となるんだよと。でこれがイエス様が悪霊を追い出しておられた時に、聖霊の力によって、律法学者やパリサイ人たちがベルゼベルの力によって追い出しているのだと。でそれでイエス様が聖霊による冒涜は許されないとおっしゃられた後でこう言いました。マタイの12章の36節で、私はあなた方にこう言いましょう、人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりませんと。でこれと今のパリサイ人の態度と、 前回学んだ呼ぶ期における友人たちの態度が重なるんですよ。その呼ぶが通っている現実、また世界の不条理も含めた現実というものに対して渾身を込めて語っているヨブに対して、自分たちの神学の理解ですね、自分たちの神の知識の理解の中でヨブをこう、ただそれを自分を守るためにそのヨブが言っていることも全部責め立てていくわけでしょ。そのないことまで言っていくわけですよ。これがまさにイエス様に対してパリサイ人が行ったことですよ。イエス様が行われているその大いなる御業というのが、その彼らの神学の中には合わなくなっていたと。でそこで自分たちを守るためにそのことを言ってって、とうとう聖霊の技を悪霊のですね、この技に帰してしまったという、それについては裁きに言い開きをしなければならないとイエス様がおっしゃったんですね。だからゲヘナの火によって焼かれる。そしてどのような種類の獣も鳥も這うものも海の生き物も人類によって制せられるし、すでに制せられています。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていられない悪であり、死の毒に満ちています。いや本当に分かりやすいですね。人間というのは被造物を制していると、創世記の1章の26節に、あの有名な海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと。で、まあ、あの私たちの身近でこの姿を見ることができるのは動物園とかサーカスですね。あの大きな動物が人間によって調教され得るわけですよ。それだけ人間は被造物を支配する力を持っている、神の形に作られているからです。ところがこの舌については、ちょこっとこの顔の下の部分についている舌については制御ができないという問題があって、なぜかと、ここで悪があり死の毒って言ってますけれども、心にあるものが問題になってきます。それが次からの話題につながってきます。その心にあるものが言葉として出てくる、そして毒を持つと、まあ、いうことなんですが、まあ、私があの信仰を持つきっかけになったのが三浦綾子さんの本なんですけれども、光のあるうちにという本です。今あのでそこでですね、興味深い光あるうちにかな、光あるうちに、でそこにあの興味深い、話というか、例えというか比較があったんですが、あの法律には罰せられるけれどもそれほど害がない、まあ、あるんだけどもないものと、法律では罰せられないけれども人を死に至らせる力を持っているものと、盗みと陰口ですね。盗みはやられたら捕まります。でも、まあ、もちろん精神的ショックはありますが、陰口、陰湿な陰口が人を死に至らせる力を持っているわけですね。でも物の見事にそれを私たちは行っていくという、その堕落した姿、ここで言っている実当的ない悪があり死の毒があるわけなんですね。でこれを神偏と神言で言葉の持つ力として、その悪の力をですね、もう限りなくですね話しています。ダビデがあれだけ必死に祈ったあの詩編の中にある多くが、まあ、数えたことないんですけども、かなりのパーセンテージでそしりからの救いを話しているんですね。例えば42編の10節で、私に敵対する者どもは私の骨骨が打ち砕かれるほど私をそしり、一日中お前の神はどこにいるのかと私に言っていますと。でじゃあ言わなきゃいいんだと思っても、箴言にはこう書いてます。10章の18節に、憎しみを隠す者は偽りの唇を持ち、そしりを口にする者は愚かなものであると、あります。でヤコブは次の節から9節から今度はクリスチャンたちの陥る欺きについて入ってます。今のはもうクリスチャンじゃなくてもこう一般的に通じる話だったんですけども、人間であれば 見てください、9節です。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。実際起こります。つい最近ですね、信仰歴のある長い方とですねお話をしたんですけども、その方がおっしゃったのがですね、賛美を元気よくした後でもう直後に誰かのことをこう、罵ってるというか非難している場面を見て、一体何なんだろうなとこのおっしゃってたんですね。おそらくその本人っていうのが教会の指導者かなんかだと思うんですけれどもまさにそこのことですよ。その元気よく神を賛美している同じ舌を持って呪うんですね。呪うっていうか罵るというか強く非難するというか。でここで大事なのが、神にかたどって作られた人という恐れがないわけなんです。で私たちが生きている民主主義の社会だと、言論の自由が保障されててね、空気のようになっていて、自分の思っていることを話さないと、これを不自由だって制限かけられてるって感じるわけですね。だからでも忘れられているのが、本当に忘れられているのが、この神の形に一人一人が作られている。でこの真理が分かれば、自分がそのように強く非難している相手が傷つくことというのは、神を傷つけていることなんだということを知ることができるわけで、その悪く言うことが神への恐れがあればできなくなるよということであります。で31節で、泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実を実らせたり、ブドウの木がイチジクの木をならせたりするよ、実をならせたりするようなことはできることでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことです。この2つの対象がいくつも続いていますよね。この甘い水と苦い水、そしてイチジクとオリーブ、また逆にブドウの木がイチジクと、塩水が甘い水と、その源泉がどこにあるのか、先ほど言った心の状態であります。それが口になって出てくると、イエス様がまさにこのことを言われたわけなんですね。そのことを意識してヤコブ話していると思うんですが、そのイエス様のオリジナルの言葉をですね、ちょっと見てみたいと思うんですね。ルカによる福音書の6章をお開きください。ルカによる福音書の6章です。41節から、お読みします。ちょっと前後関係知るためにちょっと手前から読んでみますね。41節から読みます。あなた方は兄弟の目にある塵が見えながら、どうして自分の目にある針には気がつかないのですか。自分の目にある針が見えずに、どうして兄弟に、兄弟、あなたの目の塵を取らせてくださいと言えますか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうしてこそ兄弟の目の塵がはっきり見えて取り除けることができるのです。私たちがその自分の目の針ですね、目の前の針が見えないところに他の人の悪いことを非難していくわけです。この今あの
針、材木
、でこの兄弟を非難していくわけなんですよね。自分が大きな問題があるというのに、他にその問題があると他の人を責めていくわけです。だから一緒に戻って、ヤコブ書の一緒に戻ると、純真な心でその御言葉を受け入れて、悪や汚れを捨て去るという作業が私たちの方で必要になってくるわけなんですね。そして続きを読むとこうなっています。このルカによる福音書の、続きですね、悪い実を結ぶ良い木はないし、良い実を結ぶ悪い木もありません。木はどれでもその実によって分かるものです。茨からイチジクは取れず、野原からブドウを集めることはできません。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人はその悪い蔵からその悪いものを出します。なぜなら人の口は心に満ちているものを 話すからです。だから大事なのはですね、この心の源泉、根っこ、木の根っこなわけですね。それがどうなってるかによって実が結ばれていくわけなんです。何の木を植えているのか、これが大事になります。悪意の種が植えられたら必ず悪い実を結ぶ。だから世の哲学というのは、この言葉をいかに上手に話していくかというコミュニケーション論は発達しているんですけれども、または人間関係の改善化を図るために言葉の勉強をしていくということはやっていくんですが、これ世の哲学なんですね。このイエス様がおっしゃっているのは、神の前で自分の心がどうなっているかを確かめていきなさい。でここに初めて神に求められている言葉の清めが始まってくるわけなんです。でこの混じった状態が、一方では賛美して一方では呪っているという混じった状態が、あってはならないとヤコブが言って、で、今日は学ばないけれども4章に続いて、そこには双心という言葉が出てくるんですね。一つにせよと、そうでなければ聖霊を悲しませることになるよと、そのうちに住んでおられる聖霊がこの呪っている言葉も語るその霊と共に住まなければならないという、そういうことはあってはならないんだよという話にこの4章に続いていくわけなんですね。まあ、ちょっとこの体の例で、違う例でね話すと、この第一コリントにおいてはですね、この遊女と寝ることについて、これ戒めを与えてるんですね。でそれも同じように、あなたはキリストによって買われたこの体にもかかわらず、今度は遊女と寝たらキリストと遊女が一緒になるではないかと、そんなこと絶対あってはいけないんだということをパウロが話している。で同じことが言葉にも言えるんですよということなんですね。で13節、ここから神の知恵になってきます。ヨブの友人たちが神の知識ということを語っている時でさえ、その言葉にトゲが入っているということをおととい見てきましたが、キリスト者の間に起こる争いですね、まあ、これが背景にあります。4章ではもっとこう直接的に話していますけど、何が原因であなた方の間に戦いが争いがあるのですかと言ってますけれども、その知恵について話していきます。知恵のある賢い人は誰でしょうかって問いかけてるんですね。これ問いかけをしているということは、逆に言うと、自分たちが知恵のある賢い者たちだという自負があって話しているわけなんです。この知識を語っていくときに、神の知識ですね、話してっているときに自分が知恵があると、賢いと、私は知っているんだと、これだけのものを持っているんだと、これだけこう話せるんだと、本当にそういうふうに言ってるのだったら、それにふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。勉強しました。知識というのは、こうなんか知っているんだけれども、知恵というのは実際にその知識をどう適用させていくか、活用させていくか、現実のところに力を持って実際に作用する形で、それを生かしていくことができるのかというのが、この知恵だという話をしました。だからここでも同じように、知恵にふさわしい行いが出てくるんですよ。しかも柔和な行いなわけですよ。良い生き方によって示しなさいと。ある聖書教師がこう言いました。何か教理的に強い確信を持っていたら、それが教会全体にとって知るべき、理解すべき真理だと感じているなら、はじめにその真理がいかに自分の生活を変え、イエス様に似たものになったかを見る機会を私たちにください。わかりますか？これはもうね、教会の人が知るべきだって言ってですね、そしてこう語っていくわけですよ。でなぜかって言ったら、もう教会の人は知らないからって言ってですね、語っていくんだけれども、まずその前にその真理が自分がイエス様の似姿にどのように変えられたか、それをまず見せてくれないって、こういう話をしてるわけですね。行いがある 教えか、そしたら知恵があるわけなんですよ。で14節で、しかしもしあなた方の中に、心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。神の真理だと称して、まあ、言い争っているときに、ここで偽ることになるよと言っているように、心の監視がなされないままそのようなことを行っていってしまうことがあるわけなんですね。で、正しいと言い張っているところに実は危険があります。正しい、これが正しいんだ。で、ヨハネの9章の最後のところに、自分が見えると言い張っているところに罪が残ると、イエス様がパリサイ人に話したんですね。で、イエス様がご自分の言葉を信じたというユダヤ人に対して、私の言葉にとどまりなさいと、真理はあなたを自由にするよと言われたときにですね、彼らは反発したんですよ。そしてイエス様とのやり取りがこういろいろあって、最後になんと、あなたは不貧困によって生まれたものだと、マリアから生まれたっていうのがですね、この、ヨセフを通してじゃなくて誰か他の男と生まれたっていう、その噂に従ってですね、こう言ったんですよね。そして最後に、この私たちのアブラハムを父として持っており、神ご自身が父であるって話をしたんです。で、事実神学的にはそうです。ユダヤ人です。アブラハムをクソとしています。そして彼らの神は父なる神様であります。ところがイエス様こう言われてました。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのだと。で、実際にね、イエス様に石を投げつけようとしたんですね。つまり、この心の状態を野ざらしにしたまま、その真について語っていたという問題があり、そしてその根っこが苦い妬みと敵対心だっていうんですね。で、それは地に属し、肉に属し、悪霊に属すると。この地に属するっていうのは、罪が入り込んで、この茨しか出てこない呪われている地であります。で、アベルの地がですね、カインによって流された、それを受け取ったあの土ですね、地であります。で、この世においてはそれはもう当たり前なんですね。誹謗中傷とか罵倒というのは日常茶飯事で、でもこれはキリスト者がやってはいけないものなんだよと、地に属してるんだよというわけです。で、これは肉に属してるってなんです。で、これはガラテヤ書にですね、肉の行いが書かれていますですね、有名な肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興ってあるわけですね。そしたら神の国にそのままは相続できないんだよと。で、不貧困だとなんかすぐ分かるじゃないですか。もうポルノをずっと見ているとかですね、この結婚もしてないのにそういう関係に入っていたとかですね、もうそしたらもうこれはもう罪だとわかるわけですよね。けれども、同じところの列挙に、そねみとか敵意とか争いとか党派心とか分裂分派っていうのがあるわけね。これ知的なところこのに属する賢さという名目で繰り広げられている肉の行い、これも神の国に行けなくさせるそのものなんですよね。で、次に最後に悪霊に属する。で、次に出てくるのがこの、秩序の乱れとか邪悪な行いがあるってでしょ。この悪霊の働きとこのその仕業というのが必ず秩序の乱れ、邪悪な行い、秩序の乱れですね。これがね、混乱が起こる。で、サタンは兄弟たちを告発するものだと、これ黙示録の12章に書いてあります。その悪霊どもの目的がそれを行っていくのに、こう背後にあるわけなんですよね。だから私たちが霊の戦いの中にいるんだということを本当に肝に銘じるべきなんですね。正しいのはその通りなんですよ。で、本当にそれは本当にそうなんですよ。 だけれどもその霊の戦いの高次元な霊の戦いの中に私たちが今いるのだということをわきまえて、徹底的にその悪霊に自分たちの身を思いを委ねないようにしていくという、へりくだりがですね、神への従順が今度霊の戦いもこの4章に出てくるんですけれども、悪魔に立ち向かいなさい、神に従いなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げますというですね、これに関わってくるわけなんですね。そして次、今度は対比して上からの知恵です。本物の知恵です。17節、しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い身とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって、平和によって平和のうちにまかれますと。ここに私たちの希望がありますね。今まで見てるとですね、もうなんか本当に心が、ダメだ自分はこうなってる、さっき言った二節ですね、私たちはみんな多くの手で失敗をするものですでも神様は恵みによって私たちに賜物を与えてくださいます。上からの知恵だと思います。これ上からっていうのは大事です。私上から生まれたもの、新しく生まれたものですというイエス様の言葉ありますよね。ニコデモに話した言葉、あれは上から生まれたというふうにも訳すことができる言葉です。自分たちにないんですよこれは。でも神が与えてくださるんです。賜物なんです。知恵の言葉が与えられるわけなんです。でその知恵の言葉が与えられる時の第一は純真なんだよと。でこれが先ほどからずっと話しているテーマですね。妬みとか敵対心とか心にあるものを捨てて、一心に御言葉を受け入れていくということですね。ヤコブの一章の21節で、全ての汚れや あふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。でこれがまずあれば、次に平和と寛容と温順と続くんですね。で平和という言葉を聞くと、私たち日本人は和の精神を思い浮かべるんです。対立を避けるべく動こうとするんですね。でもそれが平和でないことが今この文脈で分かりますね。御言葉によって真理によって清められていることの中に神の平和があって、そして平和に満たされていることができるわけなんです。でこの平和の中で心を広くしていくという寛容があり、また不必要な対立をせずに自分を譲っていくという温順があります。まあ、温順というと私はいつも思い浮かぶのがアブラハムの知恵ですけれども、アブラハムとロトがですね、同じところにこの羊を飼っていてですね、そして羊飼いたちが争いをしました。でアブラハムにとってはロトは甥であって、ロトにとってアブラハムはおじさんですから、立場が逆なんですけど、アブラハムはこう言ったんですよ。私から別れてくれないか、もしあなたが左に行けば私は右に行こう、もしあなたが右に行けば私は左に行こう。彼はロトを追い出すこともできるような力を持っていたですけれども、譲ったわけなんです。で目の前に、このカナン人がいてですね、そして兄弟同士で争うのは良くないと。でその平和を第一にして、そして彼が譲ったわけなんです。で次に何て書いてあるかというと、憐れみと良い身とに満ち、エコひいきがなく見せかけもない。これ2章で学びましたが、貧しい人が教会に来て自然にその人を尊ぶことができるかどうか、憐れみのミニストリーを教会に展開させているかどうか、自分よりも他者を尊んでいるかどうか、他者のために自分が存在しているかどうかですね。あと見せかけがないというのも大事です。見せかけることってすごくやりやすいんですよ。教会プログラム化していくっていうのはすごく簡単にできてしまいます。ある方がおっしゃったんですけども、そのご自分のもうご高齢のお母様を教会に連れてって伝道しようとしていたんですけども、まあ、とってもこう最初ですね、よく迎え入れてくださるんですが、すぐに分かるんですね。この新しく来た人って結構すぐに 見せかけかどうかっていうのが分かるんですね。で、例えばその後でこういろいろと、なんていうのかな、この、うん、いろんなこう普通のサークル的な活動、これをですね、この自分のお母さんにですね、こうさせていく教会の姿を見て、これは違うなって思ったんです。で、ある教会に行ったらですね、もう最初から牧師さんがこう言いました。お母さん、地獄に行きたいですか、天国に行きたいですか。で、お母さんが答えたんですね、天国に行きたい。じゃあこれからイエス様についてね、学んでいくから、これからじゃあそのことについてね、聖書の学び会をしていきましょう。で、これで礼拝に来は、彼女は来始めて、で、最後にイエス様を信じたわけなんですね。だから、どこに愛があるのか、見せかけじゃないんだよ。で、最後に、義の実を結ばせるためには、平和を作る人によって平和のうちにまかれるという、平和によってその種がまかれた後に義という実を結ばせるわけです。平和があって正義があります。また正義がない平和は存在しません。正義というのは公平な取り扱いをしているかどうか、または人の受けた仕打ちに対して神が正義を持って裁かれているかどうか、この正義があって初めて平和がある、この一対になっている姿が神の国の姿であります。イザヤ書をですね、このじっくりと学ばれた方は気づくと思うんですけども、この神の国の幻がね、鮮やかに載ってるんですが、そこに出てくる2つのキーワードがですね、平和と正義なんですね。例えばイエス様の再臨の予言でこう書いてますけども、9章7節で、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまでって、こう書いてあるんですね。平和があり、義の実が結ばされていくという内容でありました。だから、知恵というのが上から来て、平和が特徴なんだよ、秩序があることが特徴なんだよ。で、そうなっていない教会というかクリスチャンたちの姿が4章に出てきて、これをじっくりとヤコブが4章で取り扱っていきますね。はい、では今日はここで終わりにします。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが私たちにこのように戒めを与えてくださり感謝いたします。主よ、あなたの戒めは私たちの魂を本当に癒してくださることを感謝いたします。このようにとても厳しい言葉のように聞こえても、私たちの魂は喜んでいます。なぜならば、本当の意味での平和を私たちに今教えてくださったからです。この言葉によって制御されたものであれば、私たちが本当にこのクリスチャンの交わりの中で一番欲している平和が与えられているということを感謝いたします。主よ、どうか、私たちの教会にも本当にこの平和が支配してくださいますように、あなたご自身が私たちの心を支配し、そして、本当にこの御言葉が実現しますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。